恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。イスラエルとアラブの戦い、いつ果てるともなく永遠と続けられているわけですが、そうした争いが最も激しい町の一つにヘブロンという町があります。エルサレムからずっと南に下った山あいの町なのですが、今はこの観光客は近づけない危険地帯になっています。一度だけイスラエル旅行を許されて10年前に訪ねた時にはヘブロンのこの町を訪れることができまして、しかし町は閑散としていまして、商店はほとんどシャッターを下ろして、そして銃を持ったイスラエル兵がですね、もうあちらこちらに立ってですね、アラブの暴動を抑えようと身構えている、非常に緊張感がみなぎっている町でした。なぜこのヘブロンがイスラエルとアラブの摩擦を起こす地点になっているかというと、このヘブロンこそ、このアラブ人、イスラム教徒にとっても、ユダヤ人にとっても、共通の先祖である、アブラハムのお墓がある場所だからです。アブラハムのお墓は、このヘブロンのマクペラの洞窟と言われるところにあるわけです。今はこのマクペラの洞窟の上に、イスラム教の寺院、モスクが建っています。州法の裏のところに、見にくいですけれども、その写真を刷り込んでおきました。マクペラのモスク、イスラム教寺院がそこに建っていまして、その内部が非常に小さく縮小したために見にくいんですけれども、横にすると、見えるようになっているんですが、この内部はですね、イスラム教寺院なんですけれども、中に、お墓があるわけです。そして中心に真ん中に並んでいるのが下側にアブラハムの墓があり、その上側に奥さんサラの墓があります。そして右側に行くと下にイサクの墓があって、上にリベカの墓があります。ずっと左に行くとですね、左側はヤコブの墓が下にあって、その上にはヤコブの愛してやまなかったダケルの墓じゃなくて、レアの墓があるんですね。ダケルの墓は並んでないんです。前に学んだように、途中で死んで、ベツレヘムの近郊のお墓に葬られましたので、そして、ヨセフの墓が、その下のところに、別のところのような形であるわけです。すなわち、今から4000年以上昔の、このイスラエル民族の祖先たち、アブラハム、イサク、ヤコブのこの、三人の先祖とその奥さんのお墓が、そしてヨセフのお墓が、未だにここにあるわけですから、まあですね、彼らにとってはここは聖地なわけです。さあ、70人ほどの一族と共に、エジプトに移住してきたヤコブ。移住してきた頃は130歳でした。ヤコブはさらにエジプトで17年間生きながらえて、147歳で天に召されていきます。もう一度47章の29節、28節から。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいたとき、その子ヨセフを呼び寄せていった。いよいよ死が自分に近づいてきたことを知って、愛する子供ヨセフを呼び寄せて、誓わせます。私が死んでも、私の遺体を、このエジプトに、違法のこの土地に葬らないでくれ。私の体を、先祖たちの墓に葬ってくれ。と、言ったわけです。どうぞ皆さん、私が死んでも、私の郷里、高地に私の遺体を持っていかないように。私の遺体は、高地に置きたくありません。うちの霊園の教会墓地に掘り込んでおいてくださればそれで結構でございますので、間違わないようにですね、ヤコブとは違います。そういうわけで、 ヨセフはですね、ヤコブに誓います。そしてヤコブの死後、ヨセフはその誓いを果たします。50章の一節へ。いよいよ、ヤコブは死ぬのです。そうですね、49章の33節から、ヤコブはコラに命じ終わると、足を床の中に入れ、息絶えて自分のために加えられた。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに、父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするには、これだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その喪の期間が明けた時、ヨセフはパロの家の者に告げていった。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今、私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきます。彼は言った。あなたの父があなたに誓わせたように、登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登っていった。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち及び父の家族たちも登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレンハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な、立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人は、ゴレンハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえそこの名は、アベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは、彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから収納墓地とするために畑地と共に買ったもので、マムレに面している。まさに、お父さんヤコブの命じた通りの形で、荘厳な葬儀が行われたわけです。間違っても、ミイラなんかですね、私たちは作らないと思いますが、彼らはミイラにしてですね、40日間ミイラにしてですね、そして運んだわけです。エジプトのミイラが今でもですね、発見されたりしますけれども、こういう形なわけです。さあ、もう先にヤコブを殺しておいてからもう一回ヤコブが死ぬところに帰るんですけれども、47章にもう一回帰りましょう。47章の31節です。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。この最後の言葉。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。この箇所をですね、いろんな翻訳の聖書で見比べてみました。そこに書き出しましたように、この聖書協会訳、口語訳の聖書で見ると、床の頭で拝んだ。新共同訳聖書っていう聖書を見ますと、寝台の枕元で感謝を表した。文語訳を見ますと、床の神にて拝みを出せり。小山礼二先生の訳された現代訳聖書を見ますと、床に寝たままで頭を下げた。ところがなんです。このように訳されている、まあ、語彙を見ても、もうヤコブは床についたまんま、枕に頭を乗せたまんま、その状態で、まあ、礼拝した感謝を捧げたとなってるんですが、実はこの同じ箇所、ヘブル人の手紙の11章の21節では、こういうふうに訳したのです。ヘブル人の手紙の11章の21節だけ読んでみますと、信仰によってヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。この後半。自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。ヘブル書11章では、ヘブル書の記者は、今お読みしました創世記47章31節の後半を、 話、床に寝たままお辞儀をしたを、自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しましたと訳したのです。なんでそんな訳になるんでしょうか。実はこのヘブル人の手紙の記者が利用した聖書というのが、紀元前2世紀にアフリカのアレキサンドリア、クレオパトラで有名なんですね。アレキサンドリアというところで、ヘブライ語、旧約聖書はヘブライ語で書かれましたが、ヘブライ語からギリシャ語に翻訳した有名な70人訳聖書という聖書があるのです。当時の多くのユダヤ人たちはもうヘブライ語読めなくなっていましたので、ギリシャ語じゃないと読めないということで、旧約聖書もギリシャ語に翻訳して、広く行き渡ってたわけです。その70人訳聖書が、ヘブル書11章のように、杖の頭に、頭に寄りかかって礼拝したとなっているわけです。なんでそんなことになるのか。皆さん、ご存知の方はご存知で、ご存知ない方はもちろんご存知ないんですが、ヘブライ語っていうのは非常に変わった言葉でして、母音がないんです。あいうえおがないんです。わかります？ローマ字を思い出してください。ローマ字を書くときに、あいうえおがなかったら、読めますか？例えば、私、横山ですから、母音がなかったら、y, k, y, m になるわけです。y, k, y, m。y, k, y, m と書いて、はい、これ私の名前です。何で読みますか？って言ったら、読みようがないでしょう、母音がなければ。まさにヘブライ語ってのはそうなんです。子音しかないんです。ところが、イスラエルに行くと、イスラエルの新聞なんか見ると、その子音だけの活字がずらーっと並んでるわけです。母音抜きで。不思議に彼らはそれをサラサラサラサラサラって読んでいくんです。すごい、なんで読めるのと思うんです。でも私たちを読めないために、私たちが利用するヘブライ語の聖書には全部、私たちの便利のために母音が打ってあるんで読めるんです。例えば、この、創世記では、この、床、ベッドと訳されている、寝台と訳されている言葉は、アルファベットで言うと、MTH なんです。MTH。ですから、この MTH、母音なしで MTH をどう読むかが問題なわけです。この MTH を、見たと読むと、床、ベッドになるんです。ところが、またと読むと読めるんですよね。見たとも、またとも読めるんで、またと読むと、杖になっちゃうんです。ですから、どちらの翻訳を取るかで変わってくるわけです。そこで七十人訳聖書は、これをまたと読んで、杖としたために、杖の頭に寄りかかって礼拝したとなったわけです。さあ皆さん、どっちがいいですか？床に寝たまま礼拝したヤコブと、最後の力を振り絞って、やっとのことで起き上がって、杖に寄りかかって、うちの母ちゃんみたいにフラフラフラフラしながら、礼拝するのと、どっちがいいですか？まあ、どちらでもどうぞお好きになんですけれども、ヘブル書の記者は、杖の頭に。どちらにしても礼拝をしているんですからいいんですが、私は、七十人役の、この杖の頭に寄りかかって礼拝しました、と、取りたいんです。その方がなんだか、ヤコブの最後の場面として、杖に寄りかかってでも神様の礼拝をしようとしている、その姿に心打たれるのです。実は、ヤコブにとって、この杖っていうのは非常に象徴的な存在なのです。創世記の32章のところで、創世記32章の実節を見ますと、ヤコブの言葉としてこう言っています。創世記32の10。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。ヤコブは懐かしい我が家を、自分の蒔いた種なんですけれども、追い出されて逃げていくとき、杖一本を頼りに出ていったというのです。 そしてヤコブの生涯はまさに旅人、寄留者として歩んだのです。そして杖一本を持って、その杖は彼の波乱の人生にずっと常に伴われて、手垢とまた思い出が染み込んだ記念の品なわけです。聖書の中で杖っていうのは非常に大切な役割を果たしています。ただ歩く時の助けになるだけではなくして、特にヤコブは羊飼いでしたので、羊飼いにとってこの杖っていうのはなくてはならない道具なわけです。この杖一本で羊を保護するわけです。敵が襲ってくるとこの杖で戦って野獣を追い散らすのです。また時に道から逸れてですね、こう脇道に逸れていくうっかり者の羊があるとこの杖の頭をコツンとですね、やられたことありません？神様のコツンですね。この杖で頭をコツンとやったり、また崖からですね、落ちそうになっている羊を見つけると、この杖のこの頭のところで引っ掛けて上に引き上げるわけです。まさに羊飼いにとってはこの杖は本当にこの守りと導きの象徴なわけです。そしてこの杖こそ、私たち聖書の中では羊、迷いやすい羊と例えられ、神様は羊飼い。この杖こそ神様の守り、導き、訓練、恵み、憐れみ、そういったものを象徴的に示すものなのです。今ヤコブは弱り切った体を杖の頭に寄りかからせています。やっとのことで立ち上がって杖の頭に自分の全体重を乗せてふらふらしながら礼拝している。ベッドで寝ているのかもしれません。天国行ってから、ここの役はどっちでしたかとですね、ぜひこれも聞いてみたらいいと思いますけど、私はどうしても杖の頭に寄りかかってという方を取りたいので、ヘブル書の記者に従っているわけですが、しかし、この杖の頭に寄りかかっている姿っていうのは、まさに、ヤコブの神様に寄りかかっている姿を象徴している姿に見えるわけです。そこに賛美歌の、270番を書き出しておきました。1番だけ。信仰こそ。ご存知の方一緒に歌ってみましょう。
信仰こそ旅路を導く杖。弱気を強むる力なれや。心勇ましく旅を続けゆかん。この世の危うき恐るべしや。
この賛美歌270番は、信仰こそ旅路を導く杖。杖は、まさに信仰を象徴するものだと歌っているわけです。山道を歩くとき、杖が頼りになるように、体が弱って杖が必要になるように、私たちも信仰という杖を持って、神様に寄りかかって、神様に支えられて人生を歩いていくわけです。そして神様も、私たち一人一人が信仰という杖を持って神様に寄りかかって生きることを、願い待っておられるのです。しかしヤコブはその生涯を見るとき、あまりにも強すぎたのです。あまりにも賢すぎたのです。あまりにもできすぎたんです。もう神様抜きで彼はそつなく何でもやっていく非常に才能豊かな男でした。だからこそ神様はご自身に寄りかかるように、もっとご自身に頼るように、様々な訓練、様々な苦しみを受けて、本当は自分は弱いもので、神様抜きでは生きていけないものなのだということを、神様は悟らせたのです。そのために、神様は鞭と杖を持って、ヤコブを打ったわけです。そして今や、ヤコブの姿を見るとき、神様抜きでは生きていけない。神様に頼らなければ、寄りかかれば、かからねば生きていけない弱い存在へと導かれているわけです。私たち日本人が持っている宗教観の一つに、あがむべし、頼むべからず、そういう宗教観がずっと昔から日本に行き渡っています。 すなわち神様っていう存在、神仏というのは、あがむべき、あがめるべき存在であって、頼るべきではない。神様は、あがめておきなさい。まあ、触らぬ神にたたりなしとも言うでしょ。あんまり神様に近づかないで、あんまり近づくと、たたりがあるから、適当な距離を置いて、適当な距離を置いて、あがめておきなさい。あんまり深入りすると、たたるから。よく言われますよね。あんまり深入りすると、いけないよ。教会に子供が行き始めると、深入りするんじゃないよ。いい加減にしときなさい。そうですね。私も言われましたね。本当に、もう、教会に行き始めて、時、その教会が、曲がりしている、前にも言いましたけど、家主さんから呼ばれて、横山さん、ちょっと。あなたこの頃、嫌に熱心に教会に来るけど、気をつけなさい。ちょっといい加減にした方がいいですよ。ここに来ている人たちはみんな、どっかちょっとおかしい人たちだから。私は、ニコッと笑って。はい。私も、どこかちょっとおかしい人だから続けてきます。そうですね。教会の家主さんに言われてしまってですね、おかしかったですけど、本当にですね、いい加減にしておくっていうことをよく言います。これ日本人の持っている宗教観なわけです。あがめて、立てまつって、しかし、頼むべきではない。頼っちゃダメだ。クリスチャンになっても、私たち日本人の血の中に染み込んでいるそういう宗教観が、どっかにこう残っていて、どっかで私たちも同じ感じにクリスチャンでありつつ、神様は礼拝するけれども、寄りかかっちゃダメだ。頼んじゃダメだ。一方では神を礼拝しながら、一方ではやっぱり結局頼れるのは自分なんで、銀行なんで、経験なんで、知識なんだから。ですから、神を崇めつつ、結局は自分の力で生きていく。もしもクリスチャンが、こういう生き方に陥ってしまったら、これは神様にとって本当に悲しむべきことです。私たちの本音の部分で、そういう考え方、日本人の宗教観が入り込んでいないでしょうか。さて、ヤコブは、杖にもたれかかって、または、そこに寝たままで、どちらでもいいのですが、神を礼拝したのです。今、死の床につきながら、礼拝しているヤコブの姿に、ぜひ注目してほしいのです。神様は私たち人間を礼拝するものとして作られたのです。それこそが人間が神によって作られた最大の目的、最終の目的なのです。人間が他の動物と違うのは人間に魂、霊が与えられて、この霊というのは神様を知り、神様を崇めるために神様がくださった人間だけの独特の部分です。そして神様は人間をそのように作ることによって礼拝者として作ったのです。ですから、神様は私たちを礼拝するために誕生させ、礼拝させるために生かし、礼拝者とするために罪の中から贖い出して、礼拝者となるために神様の愛が注がれているわけです。ヨハネによる福音書4章23節。しかし真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父は、このような人々を礼拝者として求めておられるからです。父なる神様は、霊と誠によって礼拝する礼拝者を求めるお方です。日本が生んだ最高のクリスチャンと言われる人物、内村鑑三の多くの本を残しましたけど、その名著の一つに、後世への最大遺物という本があります。内村鑑三がわずかこれは33歳の時に、ある夏季学校で講演した講演なんですね。33歳の内村鑑三の講演がこの本の背景にあるわけです。岩波文庫に出ているですね、古本屋に行くと50円ぐらいで売っている、薄っぺらのですね、本当に小さな、どこででも手に入る、新本で買っても300円ぐらいの小さな本です。まだお読みでない方はぜひですね、お読みになることを勧めます。その、読んでいくとですね、途中で大爆笑とかですね、大拍手とかですね、苦笑とかですね、いろんな言葉がこう散りばめられていて、その場の雰囲気がこう伝わってくる、非常に興味深い 内村鑑三の才能がですね、こう、発揮されているユーモアたっぷりの本なんですが、この中で内村鑑三は、私たちが人として生まれた以上、何かを後世に残していきたい。一体何を残していったらいいのか、第一に私たちが残すべきものは何か、それは金だって言うんです。内村鑑三はですね、金を残せって言うんですね。ある牧師にそんな話をしたら、牧師が、そんなこと言うものじゃない、クリスチャンはお金に淡泊でなくちゃいけないとですね、叱られたって言うんです。ところが後で聞いてみると、この牧師、いつも金が欲しい、金が足りないといつも言っている牧師だと、牧師の悪口をそこで言ってるんですけど、うちのような牧師じゃなかったことという感じなんですけど、クリスチャンは神様のために、神様の事業のために、またこの社会のために、一生懸命金を儲けをして、そしてその金をどんどん使え。クリスチャンの中に金持ちを来たれとですね、出ようとですね、彼は絶叫するんですね。まあ、興味深い話です。第2番目に、後世に残すこともできる第2のものは、事業だ。事業を起こせ。クリスチャンたるもの、事業を起こして、それを後世に残していけ。第3番目に残すべきもの、それは思想だ。思想を持ってこの世界に貢献をせよ。しかし、最後に、私は金儲けもできない。事業も起こせない。そんな思想なんてそんなものを残すことはできない。そういう人はどうしますか？内村鑑三は締めくくるのです。誰でもが残すことのできる。そして、人として最大の遺物。最高の遺物、それは何か？遺産、それは何か？勇ましい、高尚な生涯だっていうのです。勇ましい、高尚な生涯。それこそが私たちが人として残すことのできる最大の遺産だ。じゃあ、勇ましい、高尚な生涯とはどのような生涯か？それは、神を信じて生きることだ。絶望の中にあっても希望を持って生きることだ。喜びを持って生きることだ。そして、そのように死んでいくことだ。というのです。これこそが、誰でもが残すことのできる、そして最高の、最大の遺物だと、内村鑑三は、言うわけです。ヤコブは、今、息子たちを前に、またその後では孫たちを前にして、礼拝を捧げています。そして祝福を持って彼らを祝します。この礼拝する姿こそ、私たちが人々に、子供たちに、家族に、社会に、見せ、また残していくこともできる、実は最大の遺産なのです。何を残さなくても、あのお父ちゃんは、あのお母ちゃんは、あのおじいちゃんは、ばあちゃんは、いつも神様を礼拝して生きていたな。神を礼拝して生きていたというその姿こそが人間として後世に残す最高の遺物なのです。教会に年配の方々が大勢来てくださることを本当に感謝です。不自由な体を押して足を引きずりながらこう教会にいらっしゃる姿を見るととても感動を覚えます。ある方は体は本当にしんどいけどみんなと礼拝する喜びには変えられないと言ってしんどい体の中で礼拝に来ていらっしゃいます。それはなんと素晴らしい教会の宝でしょうか。しかし、礼拝といっても、形だけの礼拝であれば大いなる遺産とはならないのです。コリント人への第1の手紙の14章というところにそこに書き出しておきましたが、7のところ、こういう言葉があります。初心の者、信者でない者が入ってきたとき、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。新しい方々がこの教会に、まだ未信者が教会の中に入ってきて、礼拝に入ってきて、クリスチャンたちが礼拝しているその姿、その雰囲気に触れるとき、神は確かにここにおられるとですね、ひれ伏させるほどの礼拝を私たちは捧げているかどうか。これが問われるのです。もし私たちが神を礼拝する大切な一つのプログラムは賛美です。神様を賛美するとき、もし私たちがつまらなそうに、気の入らない態度で、 ボーソボーソ歌っていたら、それを見た初心の人、未信者は、あ、クリスチャンたちが賛美しているその神様は、あの程度の神様なのだ、と思うわけです。聖書が読まれ、御言葉が解き明かされているとき、それを聞いている先輩のクリスチャンたちが、キョロキョロキョロキョロしながら、あくびを噛み殺しながら、早く終わらないかな、今日は後にまたいろんなことが待ち構えている、日韓のサッカーもあるし、早く帰りたいな、とですね。ものなのだ。聞くに値したいものなのだ。そうなってしまうわけです。昨日も子供たちが、月に1回か2回、ミニ四駆大会がこの教会で子供たちを引き寄せるために開かれているんですけど、朝のですね、8時ぐらいからもう男の子たちが駆けつけて、朝9時からなんですけども、8時ぐらいからもう前にですね、来て、そして行列を作って、開けてくれ、早く入れてくれ、とですね、叫んでるわけです。まあ、すごいですね。私たちにとって礼拝はどうでしょうか。本当にですね、私たちにとって礼拝っていうのは喜びの時。礼拝は礼の祭りと言われるんです。お祭りなんです。ミニ四駆大会どころじゃない。まさに礼拝は私たちが毎週持っているお祭りなんですよ。イエス様が死に打ち勝って蘇られた、復活されたことをお祝いするお祭りを私たちは、来週は教会フェスティバルですけど、礼拝はまさにお祭りなんです。本当にですね、私たちにとって、そんな喜びの時になっているでしょうか。人生において最優先のこと、それは礼拝なのです。何をさておいても優先順位のトップに神を礼拝すること。このために私は生まれてきてるんだ、生かされているんだ、愛されているんだ。もし私たちが危機として礼拝に集まり、心からなる礼拝を捧げるとき、そこに新しい方々が確かにここに神様おられると感じる、その雰囲気が私たちの中から醸し出されるのです。聖書が言う罪というのは、神を神として崇めないこと。これが聖書が言う罪です。別の言い方をすれば、神を神として崇めるというのは何ですか？礼拝ということです。すなわち、礼拝をしないことが罪なのです。いくら立派な教会堂ができて、立派な会堂が与えられたとしても、礼拝する私たちが軽率な心で、本当に心のこもらない態度で礼拝に出席すれば、新しい街道は全く無意味です。ない方がマシです。神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏させるほどの私たち、態度を持ちたい。ひれ伏させるもの、それは荘厳なステンドグラスの輝く建物じゃないのです。私たちなんですね。ある昔の教会は、暗いですね、洞窟の中で礼拝を捧げてたそうです。洞窟の中ですから、もう当然光がありません。どうやってこの洞窟の中で礼拝を守るんですか？礼拝に来る人たちが手に手にランプを持って集まってくるんです。そのランプの数が多ければ多いほど、洞窟の中は輝くわけです。そうなんです。教会というところは、この場所に神様がおられるんじゃないんです。教会にいらっしゃるあなたが、神様と共に集まってくる。あなたが本当に主を喜び、主への賛美の心に満たされ、主への恐れに満たされ、御言葉を聞きたい。今日も神様のお言葉を伺いたいという思いを持って、ここに集まってくるとき、そこに神様のおられるということが、新しい方々にもわかるほどに満ち溢れるわけです。礼拝は恵まれるのです。ヤコブは今死を目の前にして体力は尽き果てそうなんですが、48章の2節、ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたの元においてですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。もう彼には体力は残っていません。もう床に起き上がるだけで最後の力を振り絞って、まさに彼は最後の力を振り絞って、杖に寄りかかってか、枕元でか、礼拝を捧げているのです。体力は衰えます。 しかし、ヤコブの主への信仰、主への賛美、主への礼拝、また家族への祝福の祈り、それは衰えることなく生き生きとしているのです。多くの名著を残したカール・ヒルティ、ヒルティという人がいます。眠れぬ夜のためにとかですね、幸福論とか、素晴らしいですね、本を残してくれたヒルティの言葉です。ゆっくり読んでいます。人生の最後の一息までも、精神的に生き生きと活動し、神の完全な道具として仕事中に死ぬこと。これが秩序正しい老年の成り行きであり、人生の理想的な最後である。人生の最後の一息までも、精神的に生き生きと活動し、神の完全な道具として仕事中に死ぬこと。これが秩序正しい老年の成り行きであり、人生の理想的な最後である。もう私もいつも、この理想的な最後を迎えたいなと思ってます。仕事中に死ぬこと。説教しながら、バタンと倒れて死にたいなと思ってますけど、前から言ってますけど、説教中に牧師がバタンと倒れたら、あ、牧師何か悪いことをしたんだ、呪われて死んだなんてですね、絶対思わないで、仕事中に死ぬことが夢なわけですが、確かに、体力を衰えていきます。しかし、精神まで衰えさせる必要はないのです。魂まで衰えさせる必要はないのです。体はどんどん衰えても、ますます主を知りたいという思い、神様を褒めること、神様を喜ぶこと、神様を礼拝すること、そのことにおいて、ますます高められ、ますます深められること、私たちはそのことを生涯、最後の一息まで求めることができるのです。私はもう年寄りだから。どうぞ私たちはそう言わないようにしましょう。テレビでも何度も放映されたあの有名な大草原の小さな家。とっても素晴らしい番組ですよね。もうあの番組自身が伝道映画になる、伝道用に用いられるぐらい本当に心打たれるエピソードの連続でした。あの原作者、ローラ・インガルス・ワイルダー。このローラさんが大草原の小さな家を描き始めたのはなんと64歳です。64歳であれを描き始めて20年間描き続けて私たちに手渡してくれたのです。100万人の福音で今から5年ほど前に1年ほど連載されたグランマ・モーゼス、モーゼスおばあちゃん。モーゼスおばあちゃんのですね、この絵がずっとグラビアで紹介されました。このモーゼスおばあちゃんは刺繍が趣味だったんです。ところが、リュウマチにかかったために、針を持てなくなったんです。そうすると友人がモーゼスおばあちゃんに言いました。針が持てないんだったら、絵筆を持って絵を描いてみたら、ただの平凡な農夫おばあちゃん。70歳の時に絵筆を持って絵を描き始めました。その絵が素晴らしい絵として、全世界で愛される名画になっていったわけです。101歳になるまで、彼女はその絵を描き続けたんですね。私たちは、ローラのようには文章が描けない。モーゼスおばあちゃんのようには、絵筆が持てないというかもしれません。しかし、私たちは、杖に寄りかかってでも、最後の力を振り絞っても、でも最後までできる最高の仕事、それは、神をあがめ、神を礼拝すること。私たちはそれができるのです。私たちは死のとこで自分の人生を振り返って一体どのように言うでしょうか。ああ、私の人生は失敗だった。何の良いこともなかった。虚しいと悔やみながら死んでいくでしょうか。それとも、ヤコブのように、ああ、私の人生は不幸せだった。多くの失敗、恥、罪があった。しかし、神は、こんな私の羊飼いとして、いつも愛し、受け入れ、許し、導いてくださった。神様の憐れみに包まれて、私はなんと幸いな生涯を送ってきただろう。神様を褒むべきから、ハレルヤ。そのように主を褒めながら死んでいくこともできるのです。私たちは、どのような死の床を迎えるのでしょうか。ヤコブが今、 死の床で礼拝しているその姿、杖に寄りかかってフラフラしながら礼拝しているその姿、家族を子供たちを祝福しているその姿、それをもって人生を閉じようとしているこの姿こそ、後世への最大遺物、私たちのこの遺産は残せるのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。